鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴55年、鉄道愛好家の星拓美さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴49年、鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄道鉄子の部屋、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、JR 北海道さんではですね、ファイターズとタイアップした、はい、エキサイトモバイルデラリー2025を、今始めております。これはですね、ファイターズのサイトでダウンロードするとです、アプリダウンロードしますと、そうするとエスコンフィールドの球場とか、あれのですね、JR 北海道の札幌、小樽、北広島、苫小牧、旭川、函館、新函館、北斗、帯広、釧路で、ここにスタンプポイントがあって、はい、だから QR コードが設置をされているんですけども、これをこう拾い集めていくと、4つ集めるとその抽選に応募できると。で、その結果ですね、東北楽天ゴールデンイーグルス戦、
はい、
招待とかですね、まあ、いろんな商品が当たることになって、おります。で、詳しくはですね、JR 北海道さんのホームページのニュースの、欄をぜひチェックしていただきたいと思います。
はい、オープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。
はい、
さあ、それでは今週の鉄道鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続きましてですね、バスから釧路の街を考える会の森さんにお越しいただいております。森さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、スタンプラリーも、はい、ちょっと QR コードっていうのはなんか時代だなと思いましてですね、はい、
そうですね、
スタンプを押しに、はい、一個一個こうやって押しに行かなきゃ、はい、ならないのかなと思ったら QR コードとかって、まあ、その場所に行かなきゃならないと思うんですけど、
まあ、そうなんですよね、
QR コードすごいですね。どこでも今 QR コードありますしね。
あるですね、
すごいですね。
逆に JR 北海道さんというか、まあ、全国 その JR さんの駅で、はい、駅スタンプってあるんですけど、これはまだ丸い赤とか青とかの死肉ってベタンと押すやつ、
大死にバンと
押すやつですね。
あ、
まあ、そのうちのあれも QR コードになるかもしれないですね。
かざせばそこに、
取り込まれるような
怖いですね。ちょっとおじさんにはだんだんついていけなくなりましたね。
ついてい
けないですね。というわけで、今週はですね、都市間バスと、はい、それから、まあ、た貸切バスの方のお話もと思うんですけど、はい、まず都市間バスですね、はい、これで何か昨年から変わったようなところございますでしょうか。
はい、ですね、はい、高速道路ですね、開通しました、ね、昨年12月ですね、
はい、
でそれに伴いですね、スターライト釧路号もですね、はい、全便がですね、はい、釧路西インターから高速に乗るという形になりまして、で大幅にちょっと路線が変わりましてですね、今までは釧路バスさんの本社初で釧路駅を回ってっていう形だったんですけども、今は頭から釧路駅初ということで、釧路バスさんの本社を経由して、そのまま U 鉄線ですね、ずっと走っていくんですけど、ちょうど有鉄線途中には農協ビルっていうのが
ありますね。
そこに新しくバス停を設けまして、乗降できるようなですね、はい、バス停を設けて一気にこう釧路西インターに入っていくと、
はい、
で昔の38号線の鳥取大通りとか、鳥取分岐とかも通らなくなっちゃったんですね、はい、それで時間をかなり短縮されています。
相当短縮できますね。
そうです、駅から乗るとちょっと時間かかるんですけど、釧路バスの本社から行くとかなり短縮になってるはずです。それでですね、まあ、今夜行便はもうなくなってしまっているので、日中便4便と4往復ということで、ニュースター号さんと合わせると、
はい、
ニュースター号さんまだ夜行便あるんでですね、
そうそうですね、
釧路札幌間8便から9便ぐらいですね、はい、まあ、バスがあるという形になっております。
北海道バスさんは、はい、あれですか、経路は
経路は多分変わってないと思うんですよね。
はいはい、
はい、そんな感じで走っております、
はい、
それからの根室号、
ええ、
まあ、ちょっと根室号に関しましてはですね、はい、いろいろとこう記事も出ているんですけどね、まあ、昨年の10月からこう補助がいただけなくなってしまって、単独運行という形で今ですね、
はいはい、
根室さんと釧路さんでそれぞれバスを出し、うんうん、あってですね、はい、1日2往復、平日2往復、
はい、
日曜祭日は1往復という便をですね、はい、こう守っているところなんですけども、はい、あの今回の JR さんの、時刻改正でですね、はい、あの早朝便がなくなってしまって、は
い、そうですね、釧路から根室への早朝便がないですね、
お互いの、はい、早朝便なくなってしまいまして、
はいはい、
で根室から出てくる5時台の路線バスに、まあ、を利用してくださいという形に なっておりまして、今、まあ、そちらの方がそれと朝9時かな、根室発っていうのがその2本があるんですけども、その JR さんが亡くなってしまったんで、あの一応ですね、根室から釧路に来る便に関してはですね、厚岸入り口というバス停と北陽高校に校舎のバス停ができまして、まあ、あの JR の分の代替という形で今なっております、うんうん、はい、で根室号に関しては一応1年間ということで、はいはい、この補助もいただけないんで、はい、1年間を、まあ、まず運行しよう
と、はい、あ、はい、
で、今年の一応9月いっぱいまでにまた新しい結論を出さなきゃならないはずなんですが、今後どうなっていくかと、ただやっぱりこの根室から釧路に来るあの美容院に通う方たちとかですね、非常にこうやっぱり多いということなんで、なかなかこれを維持していく、どういうふうに維持していくのかなって、これからまあ協議会とかもやってますので、そこからそれでまた来年度どうなるかっていうのがあります。それともう一つは、釧路から根室に行く鶴の便がですね、ヤマト運輸さんと提携しまして、貨客混載で、貨客混載ということで、あの厚岸町のあの大和運輸さんが
あるんですけど、あ、はい、ありますね、
そこに寄っていくんですね、はいはい、だから釧路から持ってた荷物を、はい、まあ、そこで下ろすのか、
下ろすと、
それから厚岸さんの荷物をまた入れて根室に行くのかみたいなですね、はい、確か12時台のバスにバスがですね、
はい、
あそこの中に入ってですね、この前たまたま厚岸行ったら止まってました、
あ、そうですか、
大和さんの敷地内にあの根室号が止まってましたんで、はい、そういうような形でやるとはい、いうことになりまして、まあ、この貨客混載についてはですね、いろいろとやろうとかですね、うん、あった話はあったんですけどもね、
はい、
大和さんのやつは全国いろんなところでやってるんですが、はい、この地域では多分初めてだと思います。次の9月の10月1日のダイヤ改正で多分何らかの方針が示されると思うので、うん、まあ、次年度以降どうなるのかっていうのをちょっと注視したいなというふうに思います。
そうですね、ちょっとすごい心配ですね。
そうですね、まあ、その前は例えば JR さんと競合してた時間帯も当然あったんですけど、はい、まあ、それが JR さんなくなってしまったということを考えると、はいはいはい、やっぱりバスは大会交通としてはやっぱりきちっと残していかなきゃならない、うんうん、はい、と思うんですよ、
はいはい、
まあ、あとその残し方っていうのをですね、やっぱりこう自治体と連携しながら、うんうん、はい、まあ、例えばもうちょっとバス停を増やして、まあ、可能であればですよ、
はい、
その法律だとかに照らし合わせて可能であれば、うん、まあ、例えばもうちょっとバス停を増やすとか、
うん、
で根室号できた時は直通っていうのが釧路根室間直通ですね、はい、止まるところがない、はい、ノンストップで行けるっていうことで、それで厚岸とか浜中止めちゃうと厚岸線あるでしょ、切り立て線あるでしょ、
まあ、そうですね、
っていうふうになっちゃうんで、それをしないためにもということで、でなるべく短い距離でというか、
うんうん、
はい、直線距離でバンと行っちゃうみたいなですね、はいはい、それがやっぱり売りで始まったんですよ、うん、それがこう釧路市内で美容院に買う人が多いってことになれば、当然美容院を走らせたりとか、はい、いろんな風になって今の根室号の形が実はあるんですよね、はいはいはい、ですので、まあ、その辺の部分、まあ、多分それもやめれないとは思うんですけども、うんうん、そういった形でうまくこう残してですね、いければいいのかなというふうには、
ここは本当に皆さん沿線の方々のなんか、ね、協力とか、
そうですね、
やっぱりちょっと知恵の絞りどころですね。
ですから、まあ、あの例えば1週間毎週、うん、 毎週根室から釧路来る人もいるかどうかわからないですけども、車で来る人がいれば、そのうちの1日はバスを使っていただくとかですね、そういうような形にしていただけるとですね、いいのかなというふうに思いますけどもね。
さっきのスタンプラリーじゃないですけどね、バスに10回乗ったらじゃあ1回ただみたいない
やでも本当にそういうことってもしかしたら必要かもしれないですよね、
バス乗った中、JA 浜中さん の, あのソフトクリームは漏れなく当たるとかです
ね僕は乗りに行きますね
だからそういうなんかやっぱプラスアルファがやっぱりちょっと必要かもしれない
ですね。そうですね、いろんな、特典って言ったらあれですけどもね、乗ってそれに対する何かメリットみたいなもの
ですね、そうですね、
そういうのがあっても面白いかなと思うんですけど、ことこの長距離路線ですんでね、何か一つ楽しみがですね、あってもいいっていう考え方もあると思うのでですね、
あのサンライズの旭川線は特に変わらず、
旭川線はそうですね、特に変わりはないですね、でもですね、結構あの釧路新聞さんの情報を見るとですね、結構週末は×とか三角になって、結構やっぱりその乗りやすくなったというか、
途中の乗降がこう、できますんでね、
できるようになりましたしね、当然北見行く方でも使えますので、そういった部分でかなり利用でき、しやすくなったのかなというふうに思いますね、
空港線はどうでしょうか。
空港線は、特段変わりはないですね、ただ車両がすごく変わりましたんでね、前回の放送でも596号まで出ましたよっていう話されましたけど、その辺の車両がですね、フルに走ってますんで、非常にこう、あれこんなオレンジのバスがみたいな
ですね。あ、そうですね、いやオレンジ多くなったっすね、
オレンジ多くなりましたんで、そういった形でちょっと様変わりしたかなというふうに思いますね、
空港線って、釧路に入ってくる方々にとっては初めて乗るバスなんで、釧路のある意味顔なんですよね、だからやっぱりああやってこうちょっとこう、新しくなるっていうか、になるとやっぱりなんか観光客をお迎えするっていう点ではすごくいいかなと思うんですけどね。
そうですね、でやっぱりですね、こう荷物を持ちますよね、で、日本人の方ってやっぱりマナーを守られるんで、きちっと並ぶとかですね、ただ荷物はきちっと下に入れるとかですね、でもなかなか海外の方はご理解していただけない部分があるそうで、座席の横にポンと置かれちゃうと乗れないとか
座れないですね、
なんかいろいろとそういったことはあるみたいで、でやっぱり便によっては、バス1台じゃ間に合わないってなると
ありますね、
なかなかこうですね、大変で、あと車両によってですね、お腹の中に荷物入れるんですけど、なかなかに狭い車両もあったりとか、広い車両もあったりとかで、なかなかあるみたいですね、
今なんていうかスーツケース大きいですよね、
大きいですね、ですからこうちょっと大変みたいな、
で空港線の今度予約で今度スマホ で,
あ、そうです、ね、
できるようになったじゃないですか、もう私は空港利用するときはもうあれも必須で、いや楽なんで、いつも950円じゃらじゃらじゃらじゃらじゃらスマホで入ってみせれば
決済できてしまう、
そうなんですね、
だそういうのもだんだんだんだんこう世の中のですね、常識になってきてますんで ね,
そうですよね、
僕なんかもう本当にいつもチャラ線持ってないと不安で不安で分かりますないですけど、
私この間ですね、東京から帰ってくるときに、朝一番って JAL と全日空っていうかエアドゥと、だから10分ぐらいの差なんですよね、それ で, あで私なんかいつも荷物預けないんで、で後発の JAL に乗ってたんですよね、これうまくいけば一つ前のバスの全日空に間に合うかなと思ったんですけど、たまたま天候が悪くてですね、なんかこう飛行機と飛行機の間隔をその天気悪い時って開けなきゃならないみたいなですね、だから残念ながら私ももう、なんだ、JAL で着いて10番目ぐらいで降りたんですけど、割と早くパーッと降りたんですけど、もうすでに全日空からの専属のバスはもうすでに去った後、残念でしたみたいな、ちゃんとやっぱりそこら辺はしっかりしてんだなと、はい、 それじゃあですね、続きましてこの貸切バスの何か動きがありましたでしょうか。
はい、ですね、前596号車っていう言葉で、ね、前の放送で話をさせていただきました、それは空港線だった、まあ、597と598っていうバスが出てきたんですよ。で598っていうのはですね、阿寒バスさんに貸切バスが1台入ったんですよね。いすゞのガーラっていう車両が入ってきまして、真っ赤なやつですね、もう走ってるんですけど、それが1台大型車が入りました、で597っていうのがどこ探してもなくて、どこのバスなんだろうっていろいろ探っていたらですね、まあ、私のバス仲間さんがですね、森さん、根室観光交通に597って書いてあるわ、じゃあホームページ見たら597って書いてあるんですよ、中型車両というところまでは分かってます。ですので、まあ、近々根室の方にお仕事が決まりましたので、お仕事の現場の現状を兼ねてですね、ちょっと根室観光交通さんの方の現状もしてこようかなと思っております。
根室観光交通さん全体貸切バスで何台ぐらいも、
ですね、大型が2台かな、中型が3台で小型が2台だと思います。
なるほど、
ね、ホームページで見ると7台、で、まあ、もちろん貸し切り、まあ、根室交通さんのと同じグループ会社なんですけど、基本的にはまあもちろん貸し切りもやってるんですけども、特に小型バスとかは、小学校スクール、
スクールバス、
ですので日中はあっとこ小学校の前必ず通りますよね。
通ります、
車で通ると、あっとこ小学校の敷地内にいつもぶっと2台止まったり3台止まってたりとかしてます。
そういうスクールバスね、はいはいはいはい、
そういうのとか、まあ、あと普通に貸し切りでこっち来たりとかですね、してますので、まあ、なかなか貸し切りでこっち来るのもレアかなと思いますけど、
あんまり見ないですね。
そうですね、あんまり見ないですね、あともまた中標津に旭観光さん、
旭観光さん、
昔釧路にありましたけどね、旭観光さんもたまに車両が変わってたりしてますし、 あと根室交通さんも結構貸し切りは車両が入れ替わってて、あれこんな車買ったんだとかですね貸し切りの方はですね結構新しくなってますね、
はい、今なんとかこう、まあ、コロナ明けて2年ですか、やっぱりこう観光客の方がね、まあ、個人のお客さん多いとはいえ、やっぱり観光バスっていうのがやっぱ大事ですし、
そうですね、
で修学旅行ってね、バス使わないことで始まらないですからね。
そうなんですよ、でやっぱりそのコロナの時にあったソーシャルディスタンスっていうのがありますよね、やっぱりこう昔だと一クラス30人しかいなかったら、例えば1組2組混合とかですね、そういうふうにしてましたけど、やっぱり今は一クラスは一クラス1台でバスが出てますよね。ちょうど高校今新しく新年度始まって新1年生入ってきました、そうするとこう九州市内の高校ってすぐ宿泊研修なんですよ。
出勤ありますね、
そうするとバスがダーってこう出たりして、お宿泊研修だなと思ってですね、でこの前たまたま小陵高校の前に撮ってですね、宿泊研修だなと思って見たらですね、なぜか721というですね超古参の車両がですね1で混じってたりですね、わあ俺ならこれだなとかですね思いながらですね
あれですか、色は全部同じだ
った、全部同じです。アクショルバスさんにですね1台だけバスセンターカラーの車両がいたんですけど、それがちょっと今回退役をされちゃいまして、今釧路バスさんは車両ほとんど、全部貸し切りは鶴間、で阿寒バスさんも、バスセンターカラーが今3台4台かなまでしか残ってなくて、でバスセンターカラーっていうの僕好きなんですけど、まあ、ちょっとこうですね、これからどうなっていくのかな、まあ、かなり経年のバスですから、
そうですね、
ちょっと心配ですね、路線バスのふにゃふにゃ棒と一緒でですね、ちょっとですね不安です、これから。
そうですか、わかりました。今日はですね、都市間バスとそれから貸切バスについて、バスから釧路の街を考える会の森さんにお越しいただきました、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター、鉄道歴55年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そしてゲストにはバスから釧路の街を考える会副代表の森圭一郎さんにご出演していただいております、
はい、
FM 釧路からは鉄道歴49年、鉄道代表の斉藤修司でした、
はいはい、
皆さんどうもありがとうございました、
はいはい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。